はい。では第2弾ですね。で、これはちょっと講師とかの話、まあいろいろつながるんですけど、まあ、特に例題としてこの、まあ講師の話になるんですけど、飛び込み営業にですね、特養とかに行って、で、そこからこう、来てもらう人っていうのを募るみたいな。で、それをやってるとかっていう人とこう話をしたりとかしてですね。で、そこでアドバイスするんですけど、これもね、そういう人と話を直接しているところを、録音して、そっちを流した方がいいんじゃないかって思うぐらいなんですけど、飛び込み営業って、その瞬間に、っていうか人間ってですね、その瞬間に何をすればいいかっていうのは、実は答えってあるんですよ。で、ちゃんと降ってくるようになってるんですよね。だけど、こういうふうにしなきゃいけないっていう計画とか縛りとかルールがあると、それを優先してうまくいかないっていうことがたくさんあって、例えば飛び込み営業に行った時に、興味はあるんだけれども、だけど、どんなものかよくわかんないし、そこにちょっとお金払いづらいなとか、そういう雰囲気を、世の中っていろんな人がいるんですよね。で、それを察知する能力って絶対あるんですよ、人間って。見た瞬間に。だけど、この時に自分がオファーを、このオファーしか持っていませんみたいな商品を1個しか持っていなかったら、これ、売れないですよね。例えば、こうヤクルトを売りに行って、でも、ああ、私、ジョアが好きなんだけど、みたいなに言われたら、私、ジョアが好きそうな顔してたら、ジョア出すんですよ。なんて言えばいいんだろう 会話の中でなんか、いちごがどうこうとか言ったら、ヤクルト400にいちご味はないから、じゃあ、ジョアのいちごが売れんじゃないかとか思うわけですよね。た時には、あ、ジョアのストロベリーありますよ、みたいな。なんていう、最初から計画してちゃダメで、フレキシブルに行ってほしいんですよね。だから、まず無料試しとかっていうのを、出したらいいと思うんですよね。そういう場合っていうのは。こういう。まあ、実は、まあ、5000円とか3000円とかで、5000円とかでやってるんだけど、無料試しコースっていうのがありまして、とか、なくてもいいのね。いきなりそこで言っちゃうわけさ、そうやって。で、無料試しコースっていうのがあるので、まあ、初日っていうのは無料で受けられますから、じゃあ来てくださいね、とか。で、まあ、そこでそのまま参加するっていうんだったら、それはほら、一回いくらっていう形でやっちゃうと、その場合厳しくなっちゃうから、まあ一回5000円とかっていう感じにこうなってるんですけど、まあ実は無料試しコースっていうのもありまして、で、一回目来て、それで満足いただけなければ、まあそのまま一回クッキーで終わってもいいし、そこから二回目、三回目とかっていうふうに参加しようって思うんであれば、まあそれからその5回分のね、25000円とかって払ってくれれば、もっと高いのかな、よくわかんないけど、まあ、費用をいただければ、OK ですよって、それで、冊子とか、CD とかも全部もらえるようになってますからねとかって言ったら一気にハードル下がるじゃんね。だからそういうふうに無料体験とか無料試しみたいなことを瞬時にそこで、起点聞かせるというか切り替えてやるとか、まあそういうようなフレキシブルさっていうのがやっぱ、あるといいかなっていうところなんですけど。で、KIP はもう圧倒的に女性が多いので、あんまりこの話はちょっと男性的であれなんだけど、もうこれナンパなんですよ、はっきり言って。特養とかに行って人を口説くっていうのは、もうナンパなんで、それを、そういう感覚でいた方がいいかなっていうところなんですけど、ナンパとかでも、今いきなり声かけて、じゃあ、なんかこう、もう第一声から例えばなんかホテルに行こうかみたいなこと言ったって、ついてくる人なんて、まずいないわけですよね。で、ナンパも絶対最初の100人って断られるわけですよ。誰が声かけたって。まあ誰がって言うとちょっとあれだけど、ほとんどの場合は、絶対、もう講師だって絶対最初うまくいかないのと一緒、セミナーだって。絶対最初からうまくいかないように、ナンパだってうまくいかないわけですよ。でも100人も声かけて断られてたら、なんとなく声のかけ方とか、タイミングとか、いろんなことがなんかこう、分かってくるわけですよね。人間って学習能力があるんで。で、101人目、102人目、105人目とかからいろんなこと分かってきて、まあ、とりあえずはなんかこう、無視されなかったりとか、そういうような、話し方っていうのが分かってきて、で、カフェの、 まあ、そのカフェですよね。いきなりそこからなんかご飯食べ行こうとかって重いんですよ。それなかなか難しいんで、まあ、カフェに誘ったりするわけですよね。スタバとかでいいわけですよ。で、そこで5分、その、じゃあスタバで1時間とかやったって、まず厳しいわけで、じゃあ5分ねっていうわけですよね。5分ぐらい時間あるみたいなことを言うわけですよね。ああ、5分って言ったら、ああ、5分ぐらいならとかって引き出せたら、そこで、ああ、じゃあ5分お願いって言うんじゃなくて、5分ぐらいって言ったら、本当5分も、いやいや、3分でいいからってこう、そこでちょっと S をかぶせたりとかして、で、なんか、5分って言っちゃった相手が、なんか、がっついてるみたいな感じに、ちょっと見せながら、嘘そうって、こう、なんていうの、こう、なんかとにかくあるんですよ。で、そういうのっていうのは何回も重ねていくと、分かってくるわけなんですよね。うん。で、まあ、それはちょっと、本当にナンパの話になっちゃうからあれなんですけど、そんなような、やっぱ、あるわけで、で、それ、うん、その当然臨機応変っていうのもあるし、で、オファーをいきなり高くしちゃダメで、まずカフェなんですよ。もうカフェに持っていけるんだったら何言ったっていいんですよ。だから無料お試しにするためだったら、何でもいいんですよ。これね、僕はちょっとごめんね。熱くなりすぎててうまく喋れてないね。コピーライティングの話ってしたことあったかどうかは覚えてない、わからないんだけど、コピーライティングのキャッチコピーっていうのは、2行目を読ますためだけにあるんですよ。一番最初にあるキャッチコピーは、物を、買ってもらうために存在してないんですね。し、物をどういうものか分かってもらうために存在してるんでもないんですよ。キャッチコピーの存在目的というか存在意義はたった一つ。2行目を読んでもらうためだけ。ここが分かっていないと、下手なコピーライターっていうのは、なんか、商品の概要を説明したりしちゃうんですよね、キャッチコピーで。とか、うん。買ってもらうために何かをやったりとかするんですけど、違うんですよね。2行目を読んでもらうためだけに存在する。で、2行目は3行目を読んでもらうためだけに存在する。で、最終的に商品を買う気になってくれてたらいいんですよ。わかるかな？だから、
はい。
うん。最初に声かけるときに、この人通学講座に来てもらうためにとか思ってたら絶対ブレるんですよ。だから、無料体験っていうのがいいと思うんだったら、無料お試しに来てもらうためだけに、それのが全てと思って当たるんですよ、その人に。だからナンパの第一声は、スタバに来てもらうためだけなんですよ。だから1分って言うんですよ。3分でいいの。って言うんだけど、だってほら、今から30分スタバねって言ったら、ノーってくる可能性高いですよね。だから、5分後、5分 OK？ っていうような感じで言って、ああ、5分ならって言ったら、いや、5分長いよ、もう3分ね、とかって言って、で、行くんですよ。でも、嘘ですよね。最終的に3分で絶対終わらないから。最終的に30分になるんですよね。だから3分嘘ですよって、嘘でいいんですよ。いや、嘘でいいって言うとね、なんか、もう KP だからこれは多分みんな誤解しないよね、僕の言いたいこと。そこに勝負なんですよ。で、そのスタバに行ったら、スタバに入った瞬間から、3分で終わる可能性あるんですよ、つまんなかったら。その約束通りで終わっちゃう可能性ありますよね。だけど、そこに来たら、その次に勝負に入るわけですよね。その次のオファーのための勝負に行くわけですよ。それは場合によっては、もう連絡先交換だけで終わることもあれば、そのまま流れでどっか行くこともありますよね。それっていうのは、そこの勝負で決まるわけですよね。だから、全部そういう段階みたいなものがあるから、っていうことを知っておかなくてはいけないっていうのと、で、連絡先を絶対にゲットしなきゃいけないってことなんですよね。うん。絶対待っちゃダメ。あまり絶対言っちゃあれなんだけど、絶対が多すぎるな。でも、連絡先を、責めるときは、そういうことなんですよ。連絡先を絶対にゲットするってことですよね。で、最終的に何の情報を得ればいいんですかって言ったら、すべてです。名前、生年月日、家族構成、住所、電話番号、LINE、Facebook、好きな食べ物、趣味、全部聞くのが最終ゴールなんですね。だけど、いきなりそんなこと聞けるわけないですよね。だから、LINE とかでいいわけですよ。で、電話番号でもいいんですよ。ね、メールアドレスでもいいわけですよね。何でもいいんです。そこから切り崩していくって感じなんですよね。人間関係突破していくって時っていうのは。一個がないと一点突破ってできないんで、一個聞くんですよ。何でもいいから、どんな流れでもいいから。それを、例えばだけど、もうそこにね、命かけるぐらいなんですよ。で、あんまり自分の話したくないんだけど、まあ、5、6年前とかっていうのは、 まだ僕は J さんとしてデビューする前に、その男、一応男として、頑張ってる時があったわけですよ。女性関係なんかでもですね。で、そういう時には、電話番号ですよね。電話番号っていうのがやっぱり一番強いんで、で、電話番号あればショートメールとかできるんですよね。で、だから、それを聞くために、いろんなことをこう、考えるわけですよね。もともとなんか、伏線を張っておいて、ちょっと具体例が出てこないと、あれなの、もう昔すぎて具体例が出てこないんですけど、何があったかな。なんかとにかく普通に会話している中で、引っかかる、引っかかるキーワードっていうのを用意しとくんだよね。例えが出ないとダメだな。まあその人が例えば、なんかこう、スイーツが好きって言ったら、そのスイーツで引っ張るんですよ。で、スイーツを、の、なんか、超うまいとこがあるんだけど、それを、ネタにして、電話番号聞くとか、なんか、こう言うとなんか、なんかそれ当たり前じゃんと思うかもだけど、なんかあるんですよ、うまいやりとりって。結構、伝わんないよね、絶対これだけじゃ。で、ケイヤ君は僕のそばにいるから、僕が絶妙のなんか、うまいことやるっていうことがなんとなく想像つくと思うんですけど、なんかちょっといやらしくうまいことやるんですよ、心理戦で。だけど、なんかそれストレートじゃんって思うかも。なんか、あるんですよね。なんかちょっと相手を茶化すような、からかうような感じでこう、うまいことやるんですけど、まあ、それはいいです。それと同じような感じで、なんかね、うまいこと相手に、相手が得するような、こっちが電話番号を聞かせてもらうんじゃなくて、聞かせてもらう、教えていただきますというような姿勢でありながら、相手が得するような聞き方するんです。例えばだけど、もし電話番号とか、その1回目のオファーとして無料体験に来てほしいんだけれども、なんか今この感じ的に違うなと、この人適当に終わりそうだなと思った場合っていうのは、もうバックにあれ忍ばしておくわけですよ。なんかこう、春セミナーでやった25問ってありますよね。YouTube とか僕が撮って、音声解説とかもやったやつがあると思うんです。警備全員に配布してるのがあると思うんですけど、あんなのをコピーとか撮っといて、で、フィルムに入れるくんですよ。くるんで。100円ショップとかに売ってる。全然、こう、ごめんね。僕、何も言葉知らないな。なんて言えばいいの？フィルムですよ。包むやつ。ほら。
ファイルですか？
ファ
なんですっけ？
イル、ファイルとはちょっと違くて、セロファンみたいなフィルムで、こう、テープをピッて取ったらペタってこう閉じられるタイプの、バレンタインのクッキープレゼントする。いや、全然違う、全然違う。なんて言えばいいんだろう。ほら、なんて言うの？ペラペラのセロファンはわかるよね。で、物を入れるんですよ。紙とか A4 サイズのフィルムとか B5 サイズのフィルムって売ってて、で、僕らは教材を送るときに、その問題集とか CD をそれに入れて、で、それでテープピッて剥がして、それペタって止めて、それを、封筒の中に入れて送るんだけど、要は価値がちょっと高くなるわけさ。僕らがの、黄色の封筒の中に、冊子と CD がポンってただ入ってるだけだったら、なんかちょっとおかしいじゃないですか。だから、そのフィルムに包むんですよ。多分、うちらの教材買ったことある人っていうのは分かると思うんだけど、それに入れといて、要はさ、ペラペラのね、コピー用紙10枚ぐらいを入って渡されたってさ、なんかちょっと価値落ちるけど、それにクリアファイルがあったらより価値上がるし、クリアファイルもいいけど、それよりそのラミネートされてたらもっと価値上がるし、そのフィルムで包まれてたらなんか価値が上がる、なんか貴重なものって感じがするじゃないですか。で、それに渡しといて、で、そこに自分のメールアドレス入れとくんですよ。書いとくとか。仕掛けの方法は戦術はいっぱいあるんだけど、例えば一例としてメールアドレス入れといて、実はこれっていうのは、スマホですとかって聞いて、あ、スマホです。したら、ここに今メールアドレスあるんですけど、ここに、あのから、あの、メールくれたら、この、ここにこの問題用意してるんですけど、冊子とか回答の冊子も用意してるんですけど、全問、僕の存在とか言うのが良ければ、じゃあ J さんという人がいるとか、なんかこういうことを解説してくれてる人がいて、その解説 CD とかも聞けるんで、通勤途中とか聞くと、すごい分かりやすく解説してるので、時間効率上がるんでいいですよと、もし興味あるんだったら、これやってくださいねとかって言うわけさ。そしたら、その人はそこにメールを送れば、無料、あ、もちろん無料ですから聞けますからねって言ったら、無料で僕の音声解説が聞けるから、超得じゃないですか。そういったら、そこでメールアドレス一つゲットできるでしょ。 そうやってやるわけさ。で、僕はオークションとかっていうのを昔、これもまあ5年以上前の話だけど、で、やってる時っていうのは、まず物を売るわけですよね。でも物を売って、そこでおしまいだったらダメなんですよ。毎回初めましての人と出会わなきゃいけないでしょ？だけど、オークションっていうのはメールアドレスとか聞いちゃダメなんですよ。で、聞かなくても、やり取りできるように、マイナビっていうのがあって、そのナビの中で、勝手にやり取りが完結できるようになっちゃってるわけですよ。だと、それだと相手の連絡先を知れないから、絶対ダメなわけですよね。マインドセットはリストを取れだから。絶対にリストを取れ。リストっていうのはもう相手の情報っていうことね。だから、まずメールアドレスですよね。名前を明かさなくてもメールアドレスを教えてくれる人っていうのはいるから、で、僕の場合どうするかと言ったら、ダウンロード先はこちらですとか、で、特典はこちらからダウンロードできますとかって言って、なので、ダウンロード先をお知らせ、実はプレゼントがありまして、特典がありまして、それのダウンロード先をお知らせしますので、メールアドレスを返信してくださいってやるわけなのね。そしたらみんな特典を欲しいわけだから、当然メールアドレスを教えてくるじゃないですか。だからそのメールアドレス宛てに本当に特定のダウンロード先っていうのを教えて、その時点でメールアドレスが1個ゲットされるわけですよ。で、そうするといいわけですよね。例えば僕らで言うと、過去問3年分っていうのを無料で、例えばヤフオクとかで出しちゃうわけさ。とかもうそれどころか、もう音声聞ける、ダウンロード、音声聞けるのをもう無料でポンと公開しちゃって、勝手っていうか、YouTube とかね。で、そこで、いいかい？これ本当みんな覚えててほしいんだけど、例えばヤフオクっていうのはお金出したくない人が集まるところなんですよ、オークションっていうのは。もう知っての通り、オークションで100万円出そうと思ってオークションに来ましたなんて人は絶対いないわけですよ。1円でも安く買いたい人たちが来るんですよね。で、そこは1円よりも安いものっていうのは0円なんですよ。だけど、0円っていう商品出せないんですよ。その時に何するかって言ったら、高くていいから物出すんですよ。で、その3万円の教材とかで出すわけですよ、実際に。通信講座とかでもいいから。で、その中に無料情報をガンガン出すんですよ。問題1とかって、問題1から10ぐらいまでっていうのをダッて並べて、解説もダッて全部載せて、PDF にしてダウンロード先までリンク貼っといて、で、YouTube もドンドンドンドンって貼っといて、10個ぐらい全部聞けるようにするわけですよ。で、そこで J さんっていうものを知るわけですよね。で、その人1円も払ってないんですよ、その時点で。で、そこから、で、さらに何かを欲しければ、何かこう、ダウンロード、例えば LINE に登録してくれたらこれプレゼントしますとか、あるいはメールアドレス送ってくれたらこれ何かプレゼントしますって言って、それ嘘ついちゃダメなんですよ。本当にそうするんですよ。そうすることによってメールアドレスが手に入りますよね。で、そこから一問一答とかに流してあげるわけですよ。で、そこから人間関係、信頼関係を作っていって、オファーにつなげるんですよ。セミナーにつなげるとか、講座につなげる、教材につなげる。いきなり、裸にならないんですよ、女性は。カフェなんですよ。まず、面白い。声かけた2分間が面白くなかったら終わりなんですよ。そこで楽しいから、次の3分5分のカフェにつながるんですよ。で、そこが楽しいから、次につながって、次につながって、最終的に結婚したりするわけですよね、人間関係っていうのは。だから、全部段階なんですよね。で、ベビーステップである方が相手は踏みやすいんですね。だから、そういうようなところっていうのを見ておくといいかなと思います。いろんな方法あるんですけど、僕がもう、だから本当は僕が KIP になるともう最高なんですよね。僕が KIP の、このね、KIP 聞いてる人って、誰か本当僕になってほしいんですよ、のような存在に。つまりは、今、もし KIP が跳ねないとしたら、その人がいないんですよ。KIP の140人の中に僕一人がいて、さあ、用意ドンですって言われたら、もうこれをやるんですよ。特に、ガンガン行って、ガンガンこういうことやって、こういう成功事例があります、こういう成功事例があります、こういう成功事例があります。もう今、もう月100万円売り上げてますってなった時に、その人がいると後に続くんですよね。後ろに続く人たちが。で、先週は、僕のサラ金時代の回収の話したと思うんですけど、で、その200万円回収っていうのが全国無理だったんですよ。男性社員がどれくらいいたのかな？ 800 人ぐらいってみんなできないんですよ。でも僕一人がドーンとやって余裕ですってことを打ち上げた。こういう交渉してください。こういう冊子を送ってください。こういう、内容証明をこのタイミングで送ってください。で、こういう債権にはこういう訴訟をしてください。もうどんどんどんどんどんどんどんいろいろ言っていくわけですよね。で、訪問した時にはこういうようなあれをしてくださいとかっていうのを出すと、一人達成している人間がいると、それ真似すれば似たような結果っていうのが出るんですよ、科学だから。で、それを、ちょっと暑いね、ごめんね。 なんかちょっとそういうモードに入っちゃったんだけど、訴えたいんですよ。ちょっと今、火のエネルギーにで喋っちゃうんですけど、そこをガーンって開く、とんでもない結果を出す人間が出てほしいんですよね。そうすると、本当にみんな後に続けるんで、で、僕はそれをやれればいいんですけど、今、僕の、他のね、多くの人に、1対1とかじゃなくて、との他の人にコンテンツを出すという方の自分の役割があるから、どうしても僕自身、僕個人のための、1のための、個のための動きっていうのが、ちょっと取りづらいところがあるんですけど、これはまあもちろん、一番そばにいるケンヤ君とかが、発揮してくれても全然いいんだけど、誰かが本当にこう道を開かないとなかなかもうこう停滞しちゃうみたいなところがあるんで、もうすごいことやってのけてほしいんで、もうルールなしなんですよ。さっき言ったオークションとかも僕以外やってる人誰もいなかったんですよね、そういうことをやってる人っていうのが。だからもうある一つの市場をもう何て言うのかな、支配しちゃったんですよね。あるものを売ってる業界っていうのを支配しちゃって、で僕はそこでメールアドレスをどんどん集めていくから、そこにどんどんどんどん繰り返しオファーをかけていくんですよね。こういうのが手に入りましたけどどうですか、こういうのが手に入る、同じものを売ってる人がいたって一回ものを買って信頼関係、要はこの人は全く詐欺の人ではないと、この人はちゃんとしてる人、対応もちゃんとしてるっていう人が分かってて、でそう分かってる人と全く知らない人が同じものを同じ値段で売ったらそっちを買おうとするわけですよ。で、高額になった時っていうのは、例えば全く知らない人が同じ商品を10万円で売ってましたと。で、全く同じ商品なんだけれども、信用ある人っていうのが12万円で売ってました。12万円で買いますから、人は。だって10万円で買って騙されたくないから。間違いないこの人はっていう人から1万円、2万円高くても買うんですよね。で、信頼関係とかっていうのは全部そういうところになってくるんで、絶対この人だったら間違いないっていうふうに、思ってくれるわけですよね。で、僕はそれだけで、月に、そのオークションっていうところからだけで、その最初のうちはリストが少ないんで、月何十万円とかなんですけど、100万円以上のお金っていうのをこう得ていたわけなんですよね。で、それをズドンってすべて一切、パシって放棄して、僕はこの業界に入ったんですけど、今やってることですね、介護福祉士とかのセミナーとかっていうので、もうやっていくってことで、それはパシって切り捨てたんですけど。だから、今のいろん一連の話の中で、この話はこういう意味なんですよってことを意味付けしたくないんですけど、いろんなことを今の話から感じ取ってほしいなっていうふうには思うんですけどね。まあ連絡先をゲットするっていうことは、まあすごく大事ですね。で、とことん、やってみてほしいなっていうのはあります。どうですか、ケア先生。
とことんやっていきたいです。もっとフレキシブルに、率先力を発揮して行動していかないといけないと思いました。
本当
はい。
してくれますか、ケン先生。
やります。
そうだね。多分、なんかちょっと内輪の話になってしまうかもしれないけど、僕が、やっぱ、影響力が大きすぎると、逆にケンヤ君の、可能性を奪ってる可能性もあるなっていうふうに思ったりもするんだけどね。ある程度、時々僕のとこにいて、で、ぐわっとこう自分の全くいないところでもう完全自由みたいな感じで、可能性をフルに発揮してもらって、で、また戻ってきて、なんかこうするっていう方が、いいのかなっていう感じもしなくもないけど、まあ、わかんないわかんない。なんか今そんな感じで思うところあるかな。なんか、影響力がある人がいると、なんかこう、尻込みしちゃうとこあるじゃないですか。自分の行動とか発言とか。キャンクで多分僕の前にいるとあんまりこう人に対してメッセージ発信しないかもしれないけど、いや、わかんないよ。わかんない。今、一つの、なんか、例えで言ってるだけなんだけど、けどそれが例えば全然僕のいないコミュニティで、だったら、ものすごいリーダーシップ発揮したりするだろうなって思うんだよね。だからそういう、どっちが正しいというよりかは、どっちも持っておくといいですよね。コミュニティの場として。かなという感じは思いますけどね。で、これも、ちょっと、これはちょっと図みたいのを書いてほしいんですけど、一個丸を、円を、ちょっと大きめというか、一個丸を書いてほしいんですよね。で、その丸の中に、本人って書いてほしいんですよ。
本人、はい。
で、その丸の、まあ、二分の一か三分の一か、どれぐらいでもいいけど、要は、それよりもちっちゃい丸を、その丸の上と下と右と左に書いてほしいのね。衛星みたいな感じで。 で、書いたら今度は、右上と左下、左上と右下ということで、さらに4つ足してほしいのね。そうすると、大きい丸が真ん中にあって、周りに8個のちっちゃい丸がありますよね。こういう仕組みじゃまずいってことなんですよ。あのね、例えばだけど、これが受験対策とするじゃないですか。受験対策としたときに、受験対策の、その受験する人が、要は生徒さんが、これ本人っていう感じになるんですよ、この場合。で、このちっちゃい丸の一つに、例えば、通学講座があったりとか、KIP 講師がいたりとか、J さんがいたりみたいな感じになっちゃうと、まずいんですよ。まずいっていうかね、その人が、なんていうんだろう、王様みたくなるっていうか、自己中心的になるっていうか、やってもらう、主役になっちゃうんですよ。わかるかな？みんながお膳立てする存在になっちゃうんですよね。だけど、そうじゃなくて、全く同じ図を書いてほしいんだけど、真ん中に丸書いて、で、ちっちゃい丸を8個書いてほしいんだけど、この真ん中に位置するものが何かよくわかんないんだけど、そのちっちゃい丸に本人って書いてほしいの。で、その横に J さんとか書いてほしいのね。で、その横に、スタディカフェとか、教材とかね。なんていうの？そういうような感じね。要は何か。で、真ん中は、わからない。とか、例えば、利用者さんって入ってもいいわけさ。で、横に高齢者って入ってもいいんだけど、高齢者一緒か。家族って入ってもいいんだけど、で、真ん中に何があるかって言ったら、地域の幸せとかね。自己実現とか、いや、自己実現はちょっと中心的になっちゃうな。社会の幸福とかね。なんていうか、みんなの成功とか。要は、何言いたいかっていうと、あんたもその構成よ、その一個ですよ、と。あなたの合格がゴールで、それを私たちがサポートしますではなくて、あなたと私は横並びですよ、と。二人とも同じ立場で何か目的があって、この世の中を良くしたいとか、社会を良くしたいとか、地域を良くしたいとかっていうことで、あなたと横並びで、あなたも一要素だから、行動を起こしてくださいねと、スタディカフェ通ってくださいねと、あなたがいて、私がいて、スタディカフェがあって、何があって、何があって、それで、みんなが、地域社会の、その幸せのための一要素なんですよっていう、ちょっと抽象的な概念だから分かりづらいかもしれないんだけど、さっきとちょっと違うことは分かるかい？
全然違
分
う
か
こと
る？
が分かります。
分かるよね。で、俺は多分こういうことが、俺とか言っちゃった。こういうことが言いたいんだけど、親子関係もそうで、まさにその本人に子供が入ってる場合っていうのがあるんですよ。で、
中心に。
そう。で、親がそれを支える一個のものみたいな、親とか学校みたいなさ、部活とかさ。だけど、俺いつもそうじゃない、そうじゃない、そうじゃないって言うじゃないですか。僕は逆なんですよ。おっきい何か真ん中に丸があって、で、そのちっちゃい丸の方に子供がいて僕がいるんですよ。僕がいて凛がいるんですよ。だから僕は凛に対して横並びだから、何にもこう、凛のためにすることってないんですよね。何か大きな何かのために、凛は幸せになったらいいから、パパこう思うよ。じゃあパパのできるサポートはこうするよ。みたいな感じで。こうしなさい、ああしなさいなんていうことまずないですよね。だって同じだから立場が。何か偉大なもののために歩む並列なんですよ。同じ立場の存在だから。そういう感じなんですよね。ものすごい今浮かんだ。こういうことですよ。真ん中にジュラシックパークってあるわけですよね。で、その周りに、監督、キャスト、ヘアメイクさん、カメラマン、なんとか、脚本家、なんとか、なんとか、なんとか、なんとか、なんとかっているわけですよね。で、それが間違ってるのが、監督って真ん中に入ったりするわけですよ。これは大間違いですよね。監督のためにキャストがいるんじゃないし、ジュラシックパークという一つの脚本が存在するんじゃないし、何か一つの偉大なもののために、みんなが、各々の能力で活かすみたいな。 で、本人も一要素ですよと。あんた中心じゃないですよと。うん、監督みたいな、そういう、あんたのためじゃないですよと。あんたそこに一個参加して、あんたがケアマネになること、あんたがやる気出すこと、あんたが幸せになることは、何か偉大なるもののための一要素なんだよと。あんたと私は、あんたがお客さんで、私たちが、サービサーではなくて、うん、同じ横並びの同士だからね、みたいな。そういう位置づけだよね。同じのようで全く違うことが伝わるかい？
はい。
全然違うよね。ここ、そうだよね。まさにこれがマインドセットみたいなもんで、これで生きてるか生きてないかで全然変わるわけですよ、人生というものが。そう。だから KIP なんかでも、例えばその大きな円の中心に J なんか入ってたらもうとんでもないことが起きてくるんですよ。もうズレズレズレズレなんですよね。し、これ KIP に参加してるあなたが自分を真ん中に自分なんて置いてたらえらいことになるわけですよ、人生というのが。なぜなら、J さんの幸せが宇宙の意志ではないし、あなたの幸せが宇宙の意志ではないからなわけですよね。だから、偉大なる何かがあって、それを、達成させるためにみんな一構成要素として僕がいたり、あなたがいたり、ケア君がいたり、いろんな人がいるっていうことなんで、で、この KIP というプログラムすら一要素なんですよ。だから、そのちっちゃい丸に J ってあるんですよ。ちっちゃい丸に KIP ってあるんですよ。で、ちっちゃい丸にあなたっているんですよ。で、ちっちゃい丸に、それを生徒さんっているんですよ。全く横並びで同じなんですよ。KIP はあなたと、KIP は僕のものでもあなたのものでもなくて、偉大なる何かのための一要素で、偉大なる何かがなければ、KIP は消滅します。J さんというマスコット、キャラクターも消滅します。あなたも消滅するんですよね。でみんな消滅するんですよね。そう。やっぱ中心がどこにあるかってことで、やっぱ自己が中心にあると、それはずれます。なんか、うまいことハマってたらいいんですけど、僕は KIP の講師がやりたいんじゃなくて、KIP じゃない、ごめんなさい。ケアマネの講師がやりたいんじゃなくて、世の中に100人受けたら83人が落ちてしまって、17人が受かる。83人困ってる人が存在するから、ケアマネ講座ってあるんですよ。僕がケアマネの講師ができるから、ケアマネ教材売ってんじゃなくて、100人中83人が困ってるから、ケアマネの講座というものが必要とされていて、そのためにそれをやる人がいるだけですよね。
はい。
うん。講座をやるとうまくいくから講座をやってるんじゃ全然ないんですよ。だからこの仕事がなくなっていいんですよね。うん。で、なくなるときは次行くときですよね。だから常にフラット、エゴというか自我をなくすっていうような感覚でものを見ていくと、非常にクリアに見えてくるかなっていうのは、ありますね。うん。なんか今日は、すごくここが、熱が、エネルギーが入ったので、ひょっとしたら今日の話の中で一番これが大事なことだったのかもしれないなっていうところですね。うん。で、ビッグチャレンジっていう言葉があるんですけど、もし今何か、自分の中で停滞があるとすれば、ビッグチャレンジっていう言葉を書いてほしいんですよね。インデックスカードとか今手元に。で、
はい、
何かこう、あ、これだって答えが、あ、これだな、自分の今停滞で足りない、停滞してる理由はって思ったら、それです。答えは。ビッグチャレンジです。
はい、
うん。自分が進化していないと、人間は必ず停滞感を感じるので、で、微妙な進化っていうのももちろんあるんですよ。日々これ何年でゆっくりゆっくり何かをやってたら、勝手に進化するんですけど、ビッグチャレンジなんですよ。ミドルチャレンジでもなくて、スモールチャレンジでもなくて、ビッグチャレンジ。まあ人それぞれ違うんですけどね、ビッグチャレンジは。ってなれば、僕でもそうですよ。ビッグチャレンジっていうものがなければ、停滞します。だから、うん、ビッグチャレンジ。できているかどうかっていうのを、今一度、本当に限定なんですけど、立ち返って、例えば僕が来月、例えば47都道府県セミナーやります。これ人生初めてのことです。スモールチャレンジです。はっきり言って、全然ビッグチャレンジじゃないです。初めてやることだし、新しいチャレンジだけど、自分にとって全然スモールチャレンジなんですよね。で、僕にとってのビッグチャレンジをやるとすれば、例えば、今回、27万円セミナーというのをやりましたけど、参加しましたけど、こういうような工学セミナーをやってみるとか、もう未知の世界なんですよね。で、そういうことをするとか、 全くやったことない新しいプログラムを始めるとかですね、 KIP の2期をやるとかっていうのは全然ビッグチャレンジじゃないですね。だから、うん、今ねコンプリートパッケージみたいのを作ってもいいかなと思ってるんですけど、あのホップステップジャンプに模擬試験に過去問っていう冊子とか CD がついてる通信講座っていうのがありますけど、それプラスインプット教材として DVD とか音声教材、一つ一つの単元を完全にするというあれ、まあ一般販売価格としては多分通信が3万5千とか4万円とか5万円とか、確かケアマネはそれぐらいで販売されてて、それプラスそういった DVD プラスなんていう、あの2週間に1回ぐらいマンツーでこう僕が担任になるみたいな感じにして、でちゃんと宿題なんかも提出してもらうと、でそれをパッケージにした完全パッケージングで、あの30枚の教材みたいな、もちろんモチベーションアップみたいな、こういうようなあの KIP 配信と同じで、あの週に1回ぐらいこの流すんですよ、ケアマネの受験に特化した、ケアマネの今年の10月に受かるためだけのメッセージ、それはもちろんモチベーションの話することもあれば、健康の話することもあれば、人間関係の話することもあれば、時間管理の話することもあれば、リーダーシップの話することもあれば、お金の話をすることもある、いろんなテーマで週に1回こう話していって、でそれだと一方通行だけになっちゃうから、2週間に1回ぐらいで必ず宿題とかっていうのも、この問題集のここのページこれこうやってくださいとかっていうことをこう出させて、で僕が2週間に1回ぐらいそれで会話をするってやったら、結構ガチガチですけど、あのもちろん数多くの人取れないですけど、でもそれを求めてる人がいる可能性がありますよね。
はい、
本当に命がけでケアマネに受かりたい、でもそういうことをやってくれてる人いないんですよ。もうやりっぱ、例えば教材10万円の教材とか5万円の有権の教材とかいろんな教材あるんですけど、まあ、頑張ってねっていう感じで、あのもうなんていうんですかね、コーチになってくれる人、教材って本当ないんですよ。だからそれは KIP のみんなが自分の地元の人たちにそうなってくれて全然 OK なんですよ。そうやってほしいし、まあそういうことっていうのを、まあ前々からやるって言ったけど、結局まだ告知すらしていないから、あのこれも僕のあの本当にダメっていうか、あの僕ごめんなさい、楽観的っていうかあれなので、あの自分ができてないと思えない人間なんですよ。タイミングじゃなかったというふうに思う人なので、タイミングと方法とかっていうのが今来たんだなって思う人なので、気は熟したんだなって思う人なので、あの反省できない人なんで、そこがダメなところかもしれないんですけど、まあ今来たんだなって感じなんですよね。なのでこれをビッグチャレンジとしてやってみようかなっていうことは思いますけどね。うん、そういうのが、そういうのがビッグチャレンジってことなんですよ。なんかワクワクしてドキドキして、なんか告白する、好きな人に告白するって絶対ビッグチャレンジだよね。
はい、
ナンパは、まあ、どうせ断られたら次行けばいいかっていう、これスモールチャレンジかもしれないけど好きな人に告白するって完全にビッグチャレンジだよね。
はい、
めっちゃドキドキするじゃないですか。
はい、
でバクバクするし、もう頭から離れないし、でやったらすごい学びがありますよね。それは振られてもそうだし、うまくいってもそうですよね。
はい、
これがビッグチャレンジですよ。だからプロポーズにしましょうか、あのぐらいのドキドキして、ワクワクして学びの大きい、失敗しても学びが大きい、うまくいっても学びが大きい、まあ、つまりは何か大きいものですよね。こういうものを自分の人生にあるかどうかで、これは人が決めることじゃないもんね。 あなたそれはミドルチャレンジだよとかって、そんなこと人が決めることじゃないから、自分にとってのビッグチャレンジっていうのを何か見つけていくと、まあ、楽しいよね。単純にね、ワクワクドキドキするから、うん、やっぱ感情の動きなんで人間っていうのは、ここがなかったら、うん、頭じゃないので脳内作業じゃないので、まあそういうものも取り入れてやっていけたらいいんじゃないかなということは思います。でもちろん言っただけじゃなくて、あのほとんどの人はな、あの聞いただけで終わります。でケンヤ君にも終わってほしくないんだけど、例えばケンヤ君は僕のそばにいて聞くじゃないですか、いろんなことをね。でケンヤ君はほとんど実行に移す人なんですよ。だから本当に偉いなって思うんですけど、例えばなんだろうね、いい家見に行け、例えばケンヤ君車免許持ってるじゃないですか。
はい。
でベンツ試乗してないですよね。
はい。
なぜしないんですか。
します。
っていうことなんですよ。ほとんどの人は、はい、わかるとか知ることが答えだと思ってるんだよね。だけど、まあ、ごめんね、ケンヤ君はすごく行動を移す人だから、なんか今重箱の進みをつついたようなね、あの、わざとやっていないことを取り上げたような感じがあるんだけど、あの、いろんなことをやってる人だって知ってんだよ。だから、あの、だけど、あの、 行動しなきゃ、なんですよね。だから、ぜひ行動してほしいなってことを思いますね。はい。ということです。なんか今日ちょっと、ノリノリで後半話してしまって、僕は自分がメッセンジャーの方だから、どういうふうに、受け手がどういう感じで捉えるかわかんないんですよ。だから、僕の中ではこういうふうに話したらこういうふうに受け手を受け取るのかなと思っているところがあって、やっぱりあんまりこう、ワイワイ話すると、なんか、それをほら、お風呂場で聞いてる人もいればさ、朝起きたばっか通勤中で聞いてる人もいればさ、寝る前に聞くような人もいるわけであって、いやいや、あんまりそのテンションで話されてもねとかっていう人も いるのかなと思ったりもするし、逆に、まあね、そういうようなノリノリの、テンション上げたいっていうふうに聞いてる人もいて、何がどういうふうに伝わってるかわからないんだけど、まあ今はこんな感じになったので、まあこれが正解なのかなと思って伝えますけどね。はい。25話で終わりじゃないのかと思うかもですけど、終わりませんけれども、はい、第25話は、これでおしまいにしたいと思いますが、何か、ケン先生の方からありますか？
大丈夫です。
シェアしたいこと、あるいは、質問事項とかはないですか？
はい、大丈夫です。
OK ですね。では、第25話を終了したいと思います。ありがとうございました。
りがとうございました。